Well, we've been going through the book of Matthew, so could you open your Bibles to Matthew chapter 13 this morning?
今、マタイの福音書を学んでいます。今朝は13章からになりますので、新約聖書マタイの福音書の13章をお開きください。
And if you, does everybody have a Bible? We have Bibles there.
ないね。大丈夫。
Okay.Matthew 13, and let's read verses 1 through 9 first.
では、マタイの福音書13章の1節から9節を日本語でお読みします。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。
So it said, Jesus got into a boat and went out a little bit from shore and spoke from there.
イエスはここで船に乗られて、この湖の、ところに出て、そこから群衆に話されました。
Have you ever been on a boat on like a lake or something where it's really calm?
皆さん、こう湖のようなところで非常に波が静かになっているときに、その船で出たことあるでしょうか?
My dad and I used to go fishing in our boat, and sometimes at night, not always, but sometimes it would get really calm. And while we were out there on the lake, it was really amazing. You could hear kids playing way on the other side of the lake. The sound would just come clearly across the water.
私の父親と私はよくですね、釣りが好きで、行ったんですけれども、湖なんかに行きますと、特に夕方なんかは非常にこう波が静かになって、そこで船に乗って釣りとかしていると、本当に不思議なことに向こう岸で遊んでる子どもたちの声とかが聞こえてきます。
Some little guy arguing with his sister, you know, some you can just little, but you can hear his voice and you can.
向こうの岸の方に、ねですね、小さく見える人がなんか兄弟と一緒に兄弟とこう口喧嘩をしているその小さく見えるんですけども声は聞こえてきます。
Well, the surface of the water when it's like that is great for acoustics.
その水の表面が非常に良い音響効果をもたらします。
And so that's, I believe that's one of the reasons why Jesus did this. He, you know, to get away from the crowd, but also he took advantage of theOf the acoustics.
ですからここでイエスもこの湖に出たというのが、一つは群衆から離れるということもありましたけれども、この水の音響効果も考えた上でこう言ったんじゃないかなというふうに思います。
Well, in the first parable, Jesus uses an example in that everyone in that culture could relate to, and that's the example of sowing seed.
ここでイエスが使われた例えですけれども、これは当時の人々ほとんど全ての人に関連の深いこの種まきに関する例えを使われました。
And as I mentioned, I think last week, this year, again, I'm trying to grow a vegetable garden behind our house.
先週もちょっと話しましたけれども、今年もですね、また私の家の庭でいろんな植物を育てようと思っています。
But what's kind of neat is as I was reading, as I was studying this, it kind of brought it to life. Yeah, I can relate to this.
でもこの箇所を読んでいてですね、あ、よくわかるなと、なんかこう生き生きと御言葉がわかる感じがしました。
I mean, in fact, right now, I know that the weeds are choking out a lot of my plants back there, and I gotta weed them.
実際ですね、今この瞬間にも私の家の庭ではこうもう雑草がいっぱい生えて身を塞ごうとしているわけです。
And I do think some of my seeds got eaten by the birds. They didn't come up.
で確かに蒔いた種のいくつかは鳥がね来て食べてしまうということを本当に経験します。まあでもその中のいくつかは本当に100倍になるかどうか分かりませんけれどもこう収穫ができたらなと 期待しています。
But Jesus said in verse 9, he said, "He who has ears to hear, let him hear."
9節でイエスは、耳のある者は聞きなさいと言われました。
Now, not everyone has ears to hear.
全ての人がここで聞く耳を持っていたわけではなかったようです。
And he's now going to talk more about this.
そのことについて、さらに、次のところから語っています。
Let's read on verses 10 through 17.
では続けて10節から17節をお読みします。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えてお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えて話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた預言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。
A parable is a figure of speech which illustrates a very simple truth. And it uses an example from everyday experience.
例えというのは、非常にシンプルに単純にこの日々の、経験する生活の中での経験をから取り上げて、例を取り上げて、こう真理を説明するその、一つの形です。
The Greek word for parable really means a laying alongside of the, you know, para along with or casting alongside of.
ギリシャ語でこの例えという言葉は、その、そばに隣に置くとか、そばに投げるとか、そういった意味があります。
So you can, it putsThe parable goes alongside the truth so that you're able to see the truth, to illustrate the truth.
ですからこの例えがですね、真理とこう隣り合わせで、隣に置かれて、こう、その例えを持って真理が分かるようにという、そういったものが、そういったものです。
Now, most of Jesus' parables have one simple truth, one basic truth that he's trying to get across.
でイエスが用いられた例えというのはほとんどが一つ の, その中心的なポイントというものが真理がそこに含まれていました。
And you, we have to be careful. When you get to the parables, you have to be careful that you don't, they're not really meant to try to interpret every little detail. You know, sometimes people do that and they end up getting, they miss the point because they're getting too complicated.
この例えを読むときに気をつけなければいけないのは、ある人たちはその例えに出てくる一つ一つの詳細を一生懸命それをなんか説明しようとしてしまって、そのためにその本当に言わんとしていることを見逃してしまうということがありがちですので、そうならないように気をつける必要があります。
Now, Jesus said he used parables to reveal truth to those who followed him and to conceal truth from those who didn't.
イエスは彼に従う人たちのためには真理を表そうとするために、そして従わない人たちにはからは真理を隠すためにこの例えを使われました。
So it's like a double-edged sword. It cuts both ways.
ですから両刃の剣のように両方がこう切れるようなそういったものです。
And in doing this, he points to Isaiah chapter 6 verses 9 and 10 to show that it's a fulfillment of Isaiah's prophecy.
そしてそういったことを行うことによって、この イザヤの予言ですね。イザヤ書の6章9節10節に書かれてあるこの予言を、まあ、成就されました。
Now the problem that we have when it comes to understanding God's truth, it's really more of a heart problem that people have than a head problem.
この神の真理を、理解する上で理解するにあたって私たちが持ってしまうその問題というのは実は知識の問題ではなくて心の問題です。
Because when God, in God's truth, when He's explaining things, He doesn't explain things that are too, it's not as if they're too, difficult for us to understand. We're not brilliant enough to understand them.
神が私たちに何かを真理を伝えようとされるときにその私たちにはとてもちょっと知識が及ばなくても理解できないようなそういった難しいことを使って説明されるわけではありません。
The problem with most of humanity is not a head problem, it's a heart problem. Their hearts get hardened to the point where they cannot accept God's truth.
私たち人間の持つその問題はその知識が足りないということが問題なのではなくてその心の問題です。心がこう固くなになってその真理を理解認めようとしないそういったところに
And for most people, they have trouble with the simplest truths.
そして多くの人たちがこの単純な真理に対して問題を持ちます。
I remember having a conversationwith someone I knew really well. He's a psychology professor.
私はかつてですね、科学のを研究している、教授、ある教授と話をしてたことがあります。
And one night, you know, we were sitting together at his house and he kind of was opening up more than before and I was able to share with himhim. You know, just what the faith meant to me. And it was a great time. I'd never had this open door with him to share the gospel.
で、ある晩ですね、その人の家でこう私たちは話をしてたんですけれども、かつてないほど本当に親密に心を開いて自分の信仰についてその人と話をすることができた時がありました。
And he opened up and told me things that I never knew about how.At one time in his life, he had looked into the Bible and he had explored the gospel.
そしてまた彼もその心を開いてくれて今までに私に見せなかったその彼の心の様子といいますかを見せてくれました。聖書を彼もまた開いたことがあって、そして、そのことで彼の思いというのを語ってくれました。
And he said, you know, the problem I have with the Bible is that I look at this universe and I see all the complexities of the universe, and then I look at the Bible. He said it reads like a comic book. It reads like a children's book.
私がこの聖書に対して持っている問題というのは、この宇宙を見たときに私は本当にこの複雑さをがよくわかると。だけれども、聖書を見ると、これもまるでなんか漫画のようだ、漫画本みたい、子供向けの本みたいだと。
And I thought about what he said.
で、彼は何を言いたいのかなと考えました。
And I thought, you know, he's right. The Bible does present truth simply.
で、彼が言ってることは確かに正しいなと。聖書は確かに非常にシンプルに書かれている。
But even though the Bible does the simplest truths, people aren't willing to accept it. So why would God tell people more complex things if they don't even accept the simplest thing?
けれども、その単純に書かれている真理を人はなかなか受け付けようとしない、理解しようとしないのであれば、神がなぜそれ以上にもっと複雑に説明をされるでしょうか。そうしたところで人がどれだけ信じるかということです。
I mean, men have trouble, people, men and women have trouble accepting the first verse of the Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth.
人は男の人でも女の人でも、多くの人たちがこの聖書の、例えば一番最初の一節、神がこの天と地を作られたというその一節ですらなかなか受け入れることができません。
I mean, God created the world. That's the first thing he tells us in the Bible.
神がこの世を作られた、 これが神が最初に私たちに語っていることです。
And when you look at the world and you see the beauty and you see all that is made, that is one of the logical questions that will come up to everyone. First of all, where did this come from?
でこの世を見ると本当にあの自然、美しい自然がたくさんあってですね、それを見たときに論理的に全ての人に対してこれは一体どこから来たのかという疑問があの投げかけられると思います。
God answers that question right up front.
でそれに対して神はもう本当にここに一番最初に答えを与えてくださっている
。 But as you know, people don't want to accept that.
でも人はそれを受け入れたがらないわけです。
Oh, no. God created that's foolishness.
神がそれを作ったのはバカらしい。
Children would believe that.
まあ子供だったら信じるかもしれないけ
ど。Don't you know that, you know, this is an all an accident?
That, これはもう偶然にできたに決まってるじゃん。
Long time ago, it was all the size of a golf ball and it blew, you know, and then they go on and on and on with, because they can't accept a simple truth.
もう何年も何年も昔にもこんな小さなゴルフボールぐらいのものがこう爆発してどうのこうの、うん、そうやってなかなかこの本当に単純な真理というものを受け入れられないわけです。
And you know, it's funny because I asked, I was teaching my first graders last week, and it's who created the world? And this little girl, 神様。
あのまあ先週ちょうどですね、あの私は学校で1年生の子どもたちに誰がこの世界を作ったんでしょうという質問をしたときに子どもたちが手を挙げて神様って答えてくれた。
And you know, it's again, I'm getting back to God's truth. Jesus is using these parables. He doesn't just go and give a long, you know, teaching on the deep things of God. He presents a parable with a simple truth.
また神の教えに戻りますけれども、イエスはここで本当にあの例えを使われました。非常に長ったらしい、もうあの講義のような難しい説明をしたのではなくて、みんなに関わりのある話で単純な真理を例えで語りました
。 In verse 16, Jesus is saying to his disciples there, but blessed are your eyes for you see, for they see, and your ears for they hear.
16節で弟子たちに言われました。しかしあなた方の 目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。
This is a blessing. The fact that the Lord reveals things to us is a blessing.
主が私たちにこういったさまざまなことを表してくださるというのは本当に祝福です。
It's a gift.
これは贈り物です。
You know, I kind of talked about the people they don't see, they don't, you know, and I don't want to give the impression that I'm better than they are.
あの、なんかこう、こういった物事がなかなか見れない人たちと話をしているときに、あの、決してですね、私が彼よりも勝っているだとか、こう彼らその人たちを見下そうとするつもり
はありません。Because I recognized that we were all blinded, we all could not see, but it was God's grace, it was God's kindness that He.Opened our eyes and allowed us to be able to see.
私たちは実際はみんなもう盲目になっていて見えない状態だったわけです。ただ見えるようになったのは神の恵みのゆえであって、神が私たちの目を開かせてくださって見えるようにさせてくださったということです。
So the fact that we are able to get God's truth is something we should be thankful for.
ですから私たちがこの神の真理を知ることができるというのは実は私たちが感謝すべきことです。
I mean, and when you're thankful for something, you want God will give us more.
そして私たちがそれに対して感謝をするときに神はもっともっとたくさん与えてくださいます。
But we shouldn't be proud as if it's something that, you know, somehow we've got it together and
でもそのことに対して私たちは何か自分を誇るべきではありません。
If anything, we should be humbled by it.
何か私たちがすべきだとしたらそれはへりくだるということです。
Okay, let's move on to verses 18 through 23.
では18節から23節を読みします。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないためしばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。 ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
So there are four different types of seeds in the parable, and they represent four conditions of the heart, or four types of people and their attitude toward the word of God.
ここで4つの種類の種が出てきましたけれども、これは、4通りの心の状態といいますか、人の持つ、態度ですね、神の言葉に対する人が持つ態度について書かれています。
And he identifies the seed as the word of God.
そして、この種は神の言葉であるとイエスは言われました。
And he starts, the seed that falls along the wayside, that's the person that hears it, but immediately they don't really understand it because the devil will steal it away. He snatches the seed away.
まず最初のこの道端にまかれた種というのは、人がその御言葉を聞いても、それを全く理解しない。なぜならば悪魔が来てそれをすぐに取っていってしまうからです。
There is a spiritual battle going on.
霊的な戦いというのが存在します。
The devil does not want people to know the truth.
悪魔は人が真理を人に真理を知ってほしくないと思っています。
And he tries to keep, he tries with all he, as hard as he can to keep people from seeing the truth.
ですから、何とかしてあらゆる方法を持って人が真理を知ることを妨げようとします。
And that's why it's important to pray.
だからこそ祈ることが大切です。
You know, and Paul, when he was writing to the Corinthians there in 2 Corinthians 4:4, he said that he talked about people who don't believe. He said, whose minds the God of this age has blinded, who did not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them.
パウロは、コリントの教会に対してこのように書きました。第二コリントの4章の4節で、その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。
And if you don't keep this in mind, if you don't remember this, you get frustrated.
で、このことを覚えておかないと、私たちはすぐにこうストレスが溜まっていきます。
Why don't they just see it, you know?
なんでわからないんだろう。
And you can kind of get down on people and sort of be critical, and that's not good.
そしてだんだんそう人を責めるようになっていってしまいますけれども、それは実は良くないことです。
It's better to pray for them. Pray that God would open their eyes. Pray that they would be able to see.
むしろその人たちのために祈って、神が彼らの目を開かせてくださって、真理を見ることができるようにと祈る必要があります。
Okay, then the second seed he talks about, the seed that's sown on the stony places.
二つ目の種は、岩地にまかれた種です。
It describes a person whoYou know, initially they receive the word with joy, but it doesn't go very deep.
これは、最初に御言葉を聞いたときに喜んでそれを聞くんですけれども、なかなかそれがこう深く入っていかない、そういった人のことです。
And I just remembered I tried to in my class at the school again with the kids. I tried to illustrate this, and we planted four different seeds in little plastic cups. And I planted one. I had just a bunch of rocks, and I just put the seed in there.
またですね、学校でその子どもたちに種まきの話をしていたときに、四つまあ種をこうコップに入れて説明していました。で、一つにはこう岩を岩というか石ころをたくさん入れて、そこにまあ種を。
And then the other one was a good. I got some really good potting soil and put it in there.
で、別の入れ物には良い土を入れておきました。
And then we took them out every week and looked at them.
で、毎週毎週それをこう持ってきてですね、その成長を見ていくわけです。
And sure enough, the seed, you know, all it right away the bean seed just sprouted up.
で、確かに芽はこうだん出てくるわけです。
And then I was thinking, okay, but the problem I had was the one on the rock kept growing, and it looked better than the one in the good soil.
でもしまったと思ったのは、その石ころをいっぱい入れといた入れ物の芽がですね、どんどん育ってきて、他のどれよりもなんか丈夫に元気に育ってしまって。
I didn't know I was going to put some poison in it, or you know, I gotta do something to messing up my illustration.
どうしましょうと思ってるんですけども、なんかちょっとね、薬でも入れて、枯れるようにしないといけないからとか考えてしまうんですが。
Well, you know, though, that it's not going to go on forever. Things will sprout up, but there comes a time when the plant's got to have good soil.
で、まあ、確かにそうやって芽は出てきます。でも、ある時期に来るとやっぱりその良い土というものが必要な、それがないと育っていかない、そういった時期というのは必ず来ます。
And you can get really excited. Sometimes those things they look and there are people that accept the gospel and it's like, whoa, praise the Lord, look at it. And you'll see them and they'll just seem, and then, boom, they just one day they're just gone and they have nothing to do with the gospel anymore.
そのように最初はこう聞いて本当に福音を聞いて非常に喜んでもう興奮してあすごいと思うわけですけれどもでも時間が経つにつれていつの間にかそれがどっかになくなってしまう
Because the roots didn't go very deep in the Lord.
なぜならばその根がですねこう深く張っていかなかったからです
Maybe they accepted the Lord around a really good atmosphere, a very joyful atmosphere, and maybe they got, you know, really excited. But, you know, it's important for the roots to go down.
もしかしたらその最初に聞いた時には神が周りの環境をこう整えてくださって喜べるようなそういった環境があったから喜びを持てたけれども、実はその根が深く張っていかなかったのでそういうのがなくなった時にそれも一緒になくなってしまう。
Jesus said it's when the persecutions came that they fell away.
イエスはここで迫害などが来ると亡くなってしまうと。
And some often that's what God when the troubles come often that's the time that the roots are growing.
そのように実はですねそういった困難な時困難なことが来るときに根がしっかりとこう張っていく機会になります。
When you meet people that aren't really that excited that you're Christian, maybe they question or maybe they act, you know, they criticize you.Maybe they people in your life criticize your faith and things like that. It's not so easy.
もしかしたらその人生の中でですね、自分をこう責めてくる人たち、批判するような人たちに出会うかもしれません。こう人生というのは決して楽なものではありません。
There was a young man in when I many years ago I lived in Nagano and I remember this young man he'd broken his neck and he was in a wheelchair. He'd broken his neck skiing there. Well, anyway, He came to the Lord, and it was just wonderful, you know.
私がかつて長野に行った時に会った男性なんですけれども、彼はちょっとスキーで怪我をして、首の骨を折ってしまいました。
We didn't think
で、まあ、車椅子になってしまったんですけれども、その人が、まあ、キリストを知るようになりました。
I mean, he didn't seem like he would ever accept the Lord. He was sort of, you know, kind of always put off, but then he did, and everybody was really kind of excited. It was...
まあ、ずっとですね、なんかちょっとこうキリストのことはこう拒むような感じだったんですけれども、でもある時信じてみんな周りの人たちが喜びました。
But I remember after there was a time went by and then he was sharing what was happening. His parents were down on him. They said, you know, he had a convenience store that the family had and he was living there and was kind of running it. And they were saying, well,You know, he's spending too much time at church. He doesn't work very much anymore. And they were really pressuring him.
でもその後の生活をですね、ある時彼が話してくれたんですけれども、まあ、クリスチャンになった後、まあ、実家がコンビニを開いていまして、で、まあ、そこで手伝って働いていたんですけれども、もう両親にもこう反対されるようになってきて、教会のの方にばっかり力入れてちっとも働かないじゃないかと言ってもう責められたり。
And he had a girlfriend. I didn't know that. He had a girlfriend. I thought, well, in his condition, wow, that's kind of nice that he'd be able to have a girlfriend. Well, she left him because he became a Christian.
で、また彼女もその時いたらしいんですけれども、私は知らなかったんですが、まあ、そういったハンディを負った状態でも彼女がいてよかったなと思ったんですけどその人も彼がクリスチャンになったということで、まあ、彼から去っていってしまいました
And I remember he said to me, well, you know, after I've been a Christian now, all these problems are coming in my life.
で彼はそのクリスチャンになった後ですねなってからもう本当にいろんな問題が起こってくるんだと
And I was kind of nervous when I heard him saying this.
で私はそれを聞いた時にもうちょっとなんかこうなんて言うんでしょう、心が騒いだと言いますか。
And I wondered, God, I thought, God, why don't you give him a break? I mean, he's a Christian. Why are you letting all this stuff happen to him?
その時に神様、なんでこんなに彼にこんな悪いことばっかり起こるんですか。ちょっと勘弁してあげてくださいと思いました。
But as I realized what was happening, he hung in there. He didn't give up the faith, and his roots went down deeper.
でも何が起こったかというと、彼は決してそこで諦めずにですね、信仰を諦めずにどんどんどんどんその根がこう深く張っていきました。
He actually went on a short-term mission over to India, and he ended up going to Bible college.
そしてもうその後もですね、インドに短期の宣教旅行に行ってみたりだとか、で最終的には神学校にまで彼は行きました。
But I question, you know, why does God allow those hard times? But people need it to put down roots.
で私は本当にその時に神に、なんでそういった困難が起こるんだろうと思ったわけですけれども、疑問を持ったんですけれども、でも人にはそういった試練というものが必要で、その時に本当に根が深くなることができます。
I mean, the truth is, Christianity isn't for wimps. I don't know if you know wimps. It just isn't. I mean, not for wimp. It's not for weaklings. Okay, let me just put it another way. There's difficulties.It's not easy being a Christian. It's not easy living.
クリスチャンになるということは、クリスチャンとして生活していくということは、決してたやすいことでは、優しいことではありません。
But God is making us stronger so that we can stand up. We don't just fall over. We don't just wilt if the heat, when the heat is on.
けれども、その中で神は私たちのことを強めてくださいます。私たちが、その困難な時中にある時に本当に私たちのことをこう強めて助けてくださいます。
Okay, let's move on to the third type of seed, which is the seed that fell among the thorns.
三つ目の種、これは、茨の中に落ちた種です。
And the thorns are defined as being the cares of this world and the deceitfulness of riches.
そしてこの茨というのは、この世の心遣いと、それから富の惑わしとあります。
And they choke out the seed so that it can't grow.
で、それらがこの種を塞いでしまうので、まあ、育っていかないということです。
Weeds, the thing about weeds, they compete with the good plants and then they take away the nutrients and the sunlight and so that the good plants should be getting.
雑草を考えてみてください。雑草というのはこの良い植物と一緒にこう生えてきて、そして本来であればこの良い植物の方が受けるべき様々な栄養だとか太陽の光とかそういうものを取ってしまいます。
And you know, this is what the cares of this world can do to our faith.
それがこの世の心遣いが私たちのこの信仰に対して行ってくることです。
Because our minds become occupied with them and they begin to, you know, all of our minds, all of our thoughts begin to focus on that and it begins to choke out the workthat the word of God is doing in our heart.
それらのものが本当に私たちの心をいっぱいにしてしまって、いつもそれにこう思いがいってしまうようになると、この神の御言葉が私たちの上に働こうとする、その働きを妨げてしまうこと
です。Because all of the time, all of our, for example, all of our time, all of our resources end up just being focusing on that.
すべての私たち の捧げる時間であるとか、さまざまなそのリソースがすべてそのこの世の心遣いの方にこう持ってかれてしまいます。
And you know, there is a truth that we need to stand up and face our anxieties and not let them control us.
私たちはですね、本当にしっかりと固く立って、このさまざまな心配事に直面して、そしてそれらに自分をコントロールされないように、支配されないようにする必要があります。
And I know that often when we've got that anxiety, when we've got those concerns, we can feel as if God should coddle us, you know, that we, am I, you know, we should feel that that should be God's reaction, that, you know, he should look at us and say, wow, it's tough, you know, and he does comfort us.
私たちがさまざまなこの、あの、心配事であるとか、世の心遣いを持ってしまう時というのは、何か、あの、こう、神が私たちをこうもっと甘えさせてくれるべきじゃないか。
Now, God,
もっと多めに見てくれるべきじゃないかというふうに感じます。
God is kind, and I don't want to take away from that. God is kind, and he does comfort us in our troubles, and that is something that I don't want to say that is not true. That is true.
そして確かに神は親切な方であって、私たちを慰めてくださいます。それは本当に、あの、真実です。
But there's a problem that comes when we believe that we let that relieve us of our responsibility to stand in faith.
けれども、私たちは実はこの信仰によって立つ、信仰によって固く立つという、その責任を逃れる、それ、その神が私たちを慰めてくださる、甘えさせてくださることが、私たちが信仰に固く立つことを、まあ、あの、立たなくてもいいようにしてくれるというわけではありません。
And not to, you know, there's a responsibility also in the Bible that tells us stand, you know, stand in faith and don't let the cares of life choke out the word of God.
私たちは、あの、しっかりと信仰によって立つ必要があります。そして、こういったその心遣い、この世の心遣いが私たちのこの信仰生活を塞いでしまうことがないようにしていかなければいけません。
I'm kind of focusing on this because I think this is something that most of us can relate to and we deal with often.
あの、私たちのほとんどのものがこれにかか、あの、関連しているんじゃないかと思いますので、まあ、ここで、あの、強調したいと思っているわけです。
But there's a verse in Philippians chapter 4, verses 6 and 7 that are very important.
ピリピの手紙のところに非常に重要な、あの、聖書箇所があります。
Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.
フィリピの4章の、6節7節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
And so when those anxieties come, the Lord gives us some, make sure you pray. Bring those things to the Lord.
ですから、そのような、あの、心配事、心遣いというか、あの、煩いが来た時には、あの、必ず主に祈ってください。
You know, the Lord doesn't come down on us for being afraid. He doesn't, you know, oh, how could you be afraid?
主はですね、あの、私たちが恐れるということに対してそれを責めることはありません。何でそんな恐れているんだと。
It's what you do with your fears that matters.
その恐れに対して私たちが何をするかというのが重要です。
In Psalm 56, David wrote, "Whenever I am afraid, I will trust in you."
ダビデは詩編の56編の3節のところでこのように言いました。恐れのある日に私はあなたに信頼します。
ダビデはこれを、
サウル王が彼を殺そうとして追いかけてきて、あの、逃げている時に書きました。
He was very afraid.
非常に恐れていました。
And yet he didn't just say, well, I'm not afraid. You know, when I am afraid, he just, but he had this determination.When I'm afraid, I'm going to go to the Lord. I'm going to trust in the Lord.
彼は、いや、私は恐れなんかありませんと言ったわけではなくて、恐れている時に私は主のもとに行く、主を信頼するということを宣言したわけです。
And we need to do the same. We need to be kind of resolute like that, that I'm going to trust in the Lord.
私たちも同じようにする必要があります。恐れるときに私は主を信頼するという必要があります。
And another thing, with this seed that gets choked, he said the cares of this world, but and the deceitfulness of riches.
でも、もう一つこの、あの、種の例えは、この茨にまかれた種のもう一つは富の惑わしと書かれています。
The deceitful. How can riches be deceitful?
富んでいる人たちはどうやって惑わされるんでしょうか。
I'm sorry. 人たち。How does that say in Japanese? Riches? Money? Money. The deceitfulness of money.
富はお金ですね。ごめんなさい。富はどうやって騙すんでしょう。
And one thing is that.Money or riches promise a security, but they never deliver on it.
一つ、言えることは、この富というのは、安心を約束するわけですけれども、でも決してそれをもたらすことはありません。
A person who looks for money for security never reaches that place where they can say, "Ah, I can rest now. Everything's fine."
お金に安心を求めようとしている人はですね、決してもうこれで安心できるというそういったところに到達することはありません。
What happens is if we get, oftentimes we get more money, then it gets more tense. It's like, oh, well, I might lose it. Look at what's going to happen to it. I got to protect this.
富を得たら今度はそれを失ってしまったらどうしようというまた別の不安が。
Now notice, money isn't the. We need money, but it's the idea is trusting in money, trusting in riches, because when you're trusting in your bank account or whatever, you're not trusting in God.
お金というのは私たちには確かに必要です。でもお金に信頼するかどうかです。私たちがもしお金とか銀行口座のその金額とかそういったものに信頼を置こうとしているならばその人は神に信頼していないということになります。
You remember back in chapter 6 Jesus said no one can serve two masters. You can't serve God and money both because you're gonna despise one of them. You can't serve both.
少し前の、 あのマタイの6章のところでも誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕えまた富にも仕えることはできませんとイエスは言われました。
And there's one way, another way I can think of where riches are deceitful, and that is that, you know, there's a place in our hearts, an empty place that only God can fill, and oftentimes people are trying to fill it with other things. And oftentimes people think what they need is money or riches or things. That will fill this empty place. And it doesn't.
もう一つこの富の惑わしがすることを考えたときに、私たちの心には何かこの、何かで満たしたい、何かのもので満たしたいと思うところがあります。で、それを人がお金であったり、何か物質であったり、そういったもので、神以外のもので埋めようとして、埋めようとする人たちがいますけれども、決して他のものでそれが埋まることはありません。
And all what happens is when these things happen, when the cares of life are weighing us down so much that we're occupied or we're trying to serve money, they're like weeds. It's taking away from the work of God. It's taking all of our time and attention from the what God is trying to grow in our hearts, and it's choking our spiritual life.
そして私たちがこういったこの世の心遣いとか、またお金だったりとか他のものに心が取られてしまっている時にはもうこの雑草がどんどんどんどん育ってきてしまって、そしてこのせっかく神が私たちに与えてくださった良いものをこう塞いでしまって育たないようにしてしまいます。
We gotta weed the garden sometimes.
ですから私たちは時にこの雑草を引き抜く作業をしなければ
いけない。 The Holy Spirit kind of showed you, just make sure you respond, say, okay, I'm not gonna, you know, don't let those, pull the weeds up, don't let them.
聖霊が示してくださった時にはですね、それに従って本当にその余計なもの、雑草をこうが育って塞いでしまうことがないように引き抜く必要があります。
Okay, the fourth seed. This is the seed sown in good soil.
4つ目の種はこれはこの良い土にまかれた種です。
Jesus said this is a person. Here's the word. He understands it and he bears fruit.
これは、御言葉を聞いてそれを理解してそして実を結ぶ人たちのことであると言われました。
Now what does he mean by fruit?
この実とは何でしょうか。
And there are several places in the scripture that talk about fruit.
で、聖書にはいくつかにこの実ということが書かれているところがあります。
Basically, the fruit means the work of God in your heart, in your life.
で、基本的にはこの実というのは神が皆さんの人生の中に働かれてできるものです。
And I think a good place to see that is in Galatians chapter 5, verses 22 and 23, when Paul describes the fruit of the Spirit.
そして、最も良い箇所ですね、この実に関して、良い箇所は、聖書のガラテヤ人への手紙の5章の22から23節でパウロがしっかりと書いています。
Let's take a look. Just take a good look at this list.
ちょっと一緒にこのリストを見てみたいと思います。
It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace,Long suffering or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law.
ガラテヤの5章の22節、23節です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
I mean, just look at this. I don't know anyone who doesn't want these things in their lives.
このリストを見てください。こういったものが欲しくないと思うような人たちがいているでしょうか。
This is great. This is what the Lord has for us. He wants love, joy, peace, patience. These are the things we need.
これらは本当に素晴らしいもので、神が私たちにこう与えようとしてくださっているものですね。愛とか喜び、平安、寛容、そういった素晴らしいものを。
You know, when I look at that, I sometimes wonder, why would I ever want to resist the work of God? If this is what he wants to bring in my life, why would I ever, you know, not cooperate with him?
これを見るときにですね、神が私のうちに働いて、こういったものを与えようと思ってくださっているのに、なんで私はこれを拒もうとするの、拒むことがあるのかと、こんないいものをなぜ拒まなきゃいけないんだろうと。もっと協力してこの実を結びたいと思います。
And I think the answer is we gotta, it's a matter of trust.
まあ、つまりは信頼ということなんです。
Does God know what he's doing?
神が全てをしてくださいます。
Well, back to this parable. Notice that in each case, each of these four cases, the seed is the same. The difference is the soil. The seed is always the same.
この例えの話に戻りますけれども、このすべてのケースにおいて種というのはみんな同じであることということを覚えておいてください。で、違うのはその撒かれた土壌が違っていました。
And the word of God has great potential. I mean, there's great potential in the word of God. It's pure seed. It's the best. And it can bear fruit.
この神の言葉というのは本当にこの多くの可能性を持っていて私たちの人生の中で実を結ぶことのできるその可能性をたくさん持ったものです。
I mean, you look at that, the list we just went over. This is, this, there's the word of God that we have. That, there's a potential for that to produce that in each of our lives.
この今見た御霊の実ですけれども、神の言葉の中にはこれをこういった実をもたらすことのできるその可能性というものがあるわけです。
I mean, no one is, you know, in a better position or the other. We all have it. The seed is there. It's the condition of the soil that matters.
どの人にも同じですね。この人がの方がいいとか悪いとかっていうことはなくて、この神の言葉というのがここにあります。で、大事なのはそれを受けるこちら側のこの土壌です、状態です。
Okay, let's, we're just going to do one more look at 24 through 30. That's as far as we're good this morning.
はい、では24節から30節、今朝はここまでにしますけれども、お読みします。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。
A tare was a plant that they believe was a plant that looked like wheat. When it started to grow, it looked very, very similar to the wheat plant. But as it grew up and it never produced fruit. It would just be a wheat looking plant.
この毒麦というのは見た目は麦と非常によく似ています。そして、こう育っていくときには麦と同じように見えるわけですけれども、でもいつまでたっても実を結ぶということはありません。
And in this parable, there's an enemy that came in and sowed and threw out these tare seeds into the field in order to try to destroy, and because he was you know, something bad. He was trying to get to destroy the crop, trying to ruin the crop.
で、この今の例えの中では、敵がやってきてこの毒麦をまいた。そして、この作物、麦のこの作物を、壊そうと、破壊しようとするために毒麦をまいていったと。
Now, next week we're going to cover the verses 38 through 43, where Jesus explains this parable more clearly.
で、来週この今の例えに関して、イエスがそれの説明をしてくれてますけれども、そのところを来週学んでいきます。
But I just wanted to point out that what he does say down there, Jesus points out the field, he said, is the world.
で、来週学ぶわけですけれども、この畑というのが、これはこの世であるというふうにイエスは
言っています。
で、
Jesus is the one who sowed the good seed.
イエスがこの良い麦をまいた方である。
And the enemy is the devil who sowed the bad seed.
そしてこの毒麦を撒いたものが、敵のサタンであると。
But in the world, you know, we're all together in this world.
でも、この世ではみんな実は共にいるので。
And some people, you know, you can look at them and you know, see, well, they're Christian. And some people maybe look like a Christian, but they're not.
で、よう見てもですね、ある人はクリスチャンのように見えます。ある人はクリスチャンのように見えても実はクリスチャンじゃない人もいます。
And you know, sometimes people in the world they seem, man, they look a lot more like a Christian than I do. I think, you know, they seem to be more patient, but the truth is that we don't know until you know God knows.
で、この世を見ると確かにですね、私よりももっとよっぽどクリスチャンっぽい人、こういった忍耐があったりとか実を結んでいるようなに見える人たちも。います。でも事実はその誰がそうであるかというのは神しか分かりません。
And you know, the truth is, even in the church, even in the group of people that call themselves Christians, there are tares. There are people who not everybody that calls themselves a Christian is a Christian.
そして 実は教会の中にすらこの毒麦というのがあるわけです。自分たちがクリスチャンと言っていながらも、実はそうじゃない人たちもそこにいます。
And you know, the enemy uses those people to try to disrupt the work of God.
そして敵はそういった人たちを使ってこの神の働きをなんとか分裂させよう、混乱させようとします。
You know, some of the biggest critics of the Bible are people in the church.
この聖書に対する最も大きな批判の一つというのは、実は教会の中に存在します。
I was watching the National Geographic Channel. They have some weird programs on there, but I don't know why I watch them. But there was a guy, you know, with the collar.A reverend or whatever wearing the priest or the clergyman's collar there. And he was talking about how, yeah, Jesus was married to Mary Magdalene and all this weird theory. And I thought, why does that guy call himself a pastor? Why doesn't he, if he believes it, why doesn't he just leave?
私はある時ですね、テレビ番組でナショナルジオグラフィックというナショナルジオグラフィックチャンネルっていう番組をちょっと変わった番組で、なんで自分でもこれを見てたのかよくわからないんですけども、それを見てた時にある牧師みたいな格好をしたちょっとこう襟の立った洋服を着た人がこう出てきて、そしてイエスはマグダラのマリアと結婚していたとか、いろいろとそういった話をしていたですけれども、なんでその人がね、自分を自分で牧師みたいなことを言ってそういうことを言っているのかと見てて思いました。
But people are going to watch that and they're going to say, oh, well, there's, you know, these Christians, they don't even believe that Jesus, you know, was raised from the dead.
でも人々がそれを見てるわけです。で、クリスチャンじゃない人たちはもうイエスが死から蘇ったということすらも信じてない人たちもいるわけです、ね。
And outwardly, yeah, well, of course he's a Christian, you know? Look at he's a reverend or whatever.
ですからこう外見から見るとその人はもうまさにクリスチャンのように見えるわけです。牧師か何かのように見える。
And you know, you'll find there are church leaders that are opposed to what the Bible teaches.
でもそういうそういった教会 の, 指導者たちが聖書の教えに反することを教えてい
ることがあります。And I'm not talking about little things that, you know, one denomination did,
you know. I'm talking about basic things. They're小さな話をしているのではなくて、基本的にそのようにこの聖書の教えに関して逆らうその考え、反対する考え方、イエスが死から蘇ったということに反対する考え方というものが確かに存在するということです。
Well, in the parable, the owner of the fields tells his servants, don't go pull up the tares because you're going to pull up the good wheat with the tares. Wait until harvest time.Then there'll be that separation.
この例えの中でも、この主人は、畑の主人は今ここで抜かないようにと、毒麦を抜こうとすると良いものも一緒に抜いてしまうかもしれないから、収穫の時まで待ちなさい、その時になったらこう分けることができる。
It's God's job to pull out the tares.
この毒麦を分けるのは神の仕事です。
Because what happens when we do itOften we end up hurting people.
私たちがそれをやろうとしてしまうと、結局人をお互いに傷つけ合うことになる。
You know, we end up coming down on people who disagree with us or something and acting, well, you're not really a Christian. And, you know, you can just do a lot of damage.
自分たちに同意してくれない人たちに対してこう見下してしまおうとしたり、なんかこう、いざかいが起こったり、そのように自分たちでやろうとすると結局は傷が残って終わりになります。
Now, of course, in balance, there is a place in the Bible for things like church discipline and, you know, and separating from people. But by and large, judgment is God's prerogative. He's the one.
もちろん聖書の中にはですね、きちんと 性別しなければいけないとか、分けなければいけないことというのもちゃんと教えていますけれども、この最終的なこの判断といいますか裁き、これは神の仕事になります。
Our attention should be to make sure that we are sowing seeds, we're sowing God's word, and we're examining our own hearts to make sure that we are fruitful.
私たちがやるべきことはこの種をまき続けるということ、そして自分たちの心をいつも点検して実を結ぶものになっているかどうかということをこう確かめていくということです。
And remember, to do that, it's so important that we're getting the good seed, that the word of God is coming into us.
そのためには私たちはこの良い土壌、良い土というものを得て神の御言葉が入ってくるようにする必要があります。
And remember, in both the parables we looked at this morning, the seed is the word of God.
でこの今朝読んだ2つの例え、両方とも、この種は神の言葉です。
And again, there's so much potential there.
でそこには本当に多くの可能性が実はあって、それを私たちは今持っているわけです。
Some weeks ago I went to Konan, you know, the home center.And I was looking at the seeds, and I kind of got excited because they have these nice pictures of these big, you know, bunches of carrots and nice. And I thought, oh, I want that. I want that.
数週間前に江南にのホームセンターに行きまして、そしてたくさん種を買いに行ったんですけれども、種のこの入ってる袋のところに写真があって、たくさんこう実がなっていっぱいできてる。写真が載ってるので、あ、これも欲しい、これも欲しいと。
Especially those tomatoes. I want that tomato. I want
so badly. 特にトマトは本当にすごい欲しかったんですね。
But the pictures, they give me hope.
その袋の写真が私に本当に希望を与えてくれます。
And you know, my hopes have been dashed a few times.
まあ私のそういった希望は時には粉々にされてしまう時もあるんですけども。
But the Lord, you know.That's like what we see in the Bible, what we were reading this morning in Galatians chapter 5. That's like, this is what the Lord is saying. You know, it's kind of like the picture on the packet. This is what your life can be like.
でも同じように先ほど私たちが見たガラテヤの5章の御霊の実ですね。ああいったものを神が私たちにあなたの人生にこれを結ばせたいと思っておられる、そのこのまさに種 の, 袋に載っている写真と同じように私たちはそこにそれを見ることができ
る。 This is the life I want you to have, says the Lord.
このような光を私はあなたたちに持ってもらいたいんだと主は。
And not only that, Jesus is a living, we look at how Jesus was as he walked on the earth, and this isAn example also for us. He's a picture of the life that God wants us to have.
そしてそれだけではなくて、またイエスがこの地上で歩んでくださった、その歩み方を私たちに模範として与えてくださって、これがあなたたちに生きてほしい生き方なんだと教えてくださっています
。So knowing that, it's just like we've got a purpose for our life. Just we want to be like Jesus.
ですから私たちにはこの人生に目的があるということを知っておいてください。私たちはイエスのようになるという目的があります。
and we have all that we need.
そしてそのために必要なものは全て実はもう与えられています。
And to carry it a little further, there's a gardener. The Lord is in charge, and he's working our lives to produce this fruit.
そしてまたこの畑の主人がいるわけです。神が私たちがこう実を結ぶことができるように手入れをしてくださいます。
And so it's like again, we just want to cooperate with him. Trust. There's the key word, trust him.
ですから私たちの側もこう神にこう協力をしていきたいと思います。それはつまりは信頼をするということです。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Father, we're so thankful that you have.Sown the seed of your word in our hearts, that you have allowed us to know you.
お父さん、あなたは 私たちの心にあなたの御言葉の種をまいてくださいました。そして私たちがあなたを知ることができるようにしてくださいました。
And we are so thankful that you are at work in our lives.
あなたが私たちの人生のうちに働いてくださることを本当に感謝します。
And we just want to just confess to you, Lord, we want you to do that work.
私たちはそのための働きをしていきたいと告白します。
And Lord, we want to cooperate with you.
あなたに協力したいと願います。
And if there are things, and maybe even you've been showing us the weeds and things that we can't see, Lord, show them to us that nothing would compete with you and choke out your work in our lives.
何か私たちが目に見えてないものがあるならば、それを示してくださって、どうかあなたの働きを塞いでしまおうとするあらゆるものを私たちが取り除くことができるように助けてください。
And just help us to grow, Lord.
そして私たちが成長することができるように助けてください。
We trust in you.
あなたに信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。